キャスト始まります。2018年3月30日タックポッドキャストスピン配信その22の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道がお届けします。番組メインパーソナリティの栗原さんは現在番組をお休み中です。オープニングはですね、27日の深夜、日付としては28日に発表されたアップルからの新製品の発表の様子をお伝えしたいんですが、もう聞いてる皆さんはもうご存知かと思いますが、新 iPad 第6世代というのが発売されました。これがですね、お値段が37,800円のモデルからになりました。スペックとしては 9.7 インチですね。プロは 10.5 インチですけど、 9.7 インチの iPad が発売されました。ストレージの容量は 32GB モデルと 128GB モデル、それぞれ Wi-Fi モデルと Wi-Fi プラスセルラーモデルが用意されています。まあ、レティナディスプレイというのはまあ今までと変わらないんですけれども、今回 Apple Pencil に対応するということになりました。今まで iPad Pro ですね、 Pro の方しか 10.5 インチと 12.9 インチですか、しか Apple Pencil には対応しなかったんですけれども、これがこの 9.7 インチの新型 iPad には対応しますよということです。解像度は 2048×1536 となっています。これ Apple Pencil に対応したっていうのは大きいですね。私も 10.5 インチの iPad Pro ちょっと使ってました。クヨさんはずっと持ち歩いてですね、愛用されてるんですけれども、その Pro でしか使えなかった Apple Pencil が使えるということは大きいですよね。その表現力が豊かとかいろんなあるんですけれども、画面を手で触っていって押さえていたとしても、ペンシルでこういろいろとできるというですね。だから2つ手が触ってたとしても、ペンシルの方が優先されて使えるというのがやっぱり素晴らしいですよね。ですからこうなんですかね、ペンを持ってこの手のひらが一部触りながら書いても書けますんでね、この筆使いを微妙にしたいような絵を描いたりするのも非常にこれは素晴らしい機能ですね。で、今回のプロセッサーは A10 のフュージョンというやつで、今までに比べて 40% 高速化されています。まあ、Face ID が搭載されるんじゃないかという噂に関しては全然ね、その通りにならなかったんですけれども、まあまあいいんじゃないですか。別に Face ID がね、そればっかりが全てじゃないと思いますしね。で、Apple が最近一押しの AR アプリも利用できますんで、まあいいんじゃないですかね。かなり安いですしね。大きさはほとんど変わってなくって、240mm×169.5 やから 170mm ですね、の 7.5mm 厚で、重さは Wi-Fi モデルは 469g、 セルラーモデルの方は 478g ということですから、470g と 480g ぐらいと思ってもらったらいいんですね。 iOS 11からですね、 iPad 向けでこのスプリットなんたらってありましたよね。スプリットなんたらだから、スプリットスクリーンっていうのありましたよね。このマルチタスクじゃないけど2つ画面割って使えるっていう、あれも使えますんでですね、なのでこれはかなり使い勝手が良くてお安いのかなと思います。気になる価格の方ですけれども、 32GB モデルの方で Wi-Fi モデルが 37,800円、 セルラーモデルが 52,800円、128GB の方は Wi-Fi モデルが 48,800円、 セルラーモデルの方が 63,800円ということです。プロみたいな 256GB とか 512GB とか大きいのはないです。で、さらにはApple 純正のスマートキーボードですね、ダイドも使ってましたけど、あれ重いんですけどね、ちょっとお値段も高いですし、そのスマートキーボードには対応しないということです。まあ、社外品のね、ロジクールだとかあんなのは使えるんでしょうけど、さあ当たり前ですけどね、純正のスマートキーボードは使えないですよということです。 iPad Pro のね 10.5 インチの方と比べると厚みは約 1.4 ミリほど厚いです。でも重さはほとんど変わりませんので、まあまあまあいいんじゃないですか。軽くてですね、いえーちょっと欲しくなっちゃったなとで、まあ、これは教育向けって言ってますけれども、 Chromebook だとかかなり お安いお値段で。Android のタブレットもかなりお安く出て、教育分野にはそっちの方にだいぶやられてたんですが、まあ、それに巻き返しを図りたいということなんでしょうね。で、同時に iCloud の通常 5GB が学生さんなら 200GB が無料になりますよというふうなことも発表されました。ただこれはですね、なんていうんですか、学生なら 200GB もらえるんじゃなくって、学校が申請した Apple ID なんで、多分、これ学校でボーンと iPad とか導入して教育に使ってて、その時にもらえた ID から、まあ、使ってる人だけが 200GB にしてくれるのかなという感じですね。で、さらにはですね、ついでと言っちゃなんなんですけれども、 iOS 版のガレージバンドもアップデートされてですね、動物や乗り物、いろんな言語で10まで数えるっていうものの、サウンドエフェクトが無料で入りました。これは教育に使うようにと、教育に役立てるようにということで作られたようです。というわけで、やっぱり教育に関するイベントと言ってたのはそういうわけなんですね。どうでしょうか、どうでしょうか、どうでしょうか。まあ、何度も言いますけれども、 9.7 インチで A10 フュージョンという CPU を使って結構な速さを実現していますと。解像度は2048と1536で十分ですよと。重さもそんな重くない、400グラム台後輩、500グラム弱ぐらいですね。ペットボトル1本より軽いぐらいということなんで、いいですね、いいですね、本当にいいな。ちょっと欲しいけどね。まあ、ライドは今まで iPad 買ってですね、すべて1年以内に手放してるんですね。3パターン、3モデル買ったんかな。なのでちょっとね、ライフスタイルに合ってないんで、まあ買うつもりはありません。あー、これのね、ミニ出て欲しかったな。 iPad mini 4ね、もうそろそろだいぶ古くなってきたんで、ミニサイズが出てもらいたかったですね。まあまあ、それは仕方ない話ですけど。はい。各キャリアもですね、この iPad の新型モデルを発売すると言ってます。ドコモは、29日の木曜日ですから、昨日からですね、予約を受付開始してます。で、同じく KDDI も29日から予約開始と。で、ソフトバンクはこの時点でちょっと予約はわからないんですが、3月31日の実際の発売日ですね、から発売しますという風になりました。というわけで、イベントではこういうことが発表されました。イベント以外で、その今日ね、私実は他になんか新しいもの出てないかなと思って見とったら、キーボードとか、あとはトラックパッドの黒いモデルがあったんですね。で、これもしかしてこれ新しく出たのと思ってネットでニュース見たら、やっぱこれを機会にですね、この27日深夜28日のこのイベントの後にですね、アップルストアで発売になったようですので、まあまあ iMac Pro と同じような色のやつが使えますよということですね。いえ、すいません、お粗末でしたこの話は。というわけで、アップルが発表した iPad の第6世代ですね、 37,800円からという安いお値段です。この放送の次の日、3月31日が皆さんの手元にも届くことになると思います。欲しい人はアップルのサイトやですね、アップルストア、今アップルストアって言わないですね、アップル製品を扱うお店に急ぎましょう。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2018年3月25日9時27分にリツイートした記事です。レオパレス21と KDDI、 アパートの駐車とゴミ出しを遠隔監視、 IoT 活用し実証実験、 Cnet Japan からの記事です。これはですね、レオパレス21がこの3月の23日に KDDI と KDDI グループの iDET、 Optex っていう会社とともに IoT を活用して賃貸アパートの駐車場とゴミ置き場の遠隔監視に関する実証実験を開始しますよということです。今週の26日から始まっているようなんですね。このやはりレオパレス21っていうのは、まあ、賃貸アパートですけれども、ゴミ置き場の不法投棄っていうんですかね、例えば月曜日が燃えるゴミで火曜日が燃えないゴミですよっていうのと、その時間外、要は本来であれば朝出してくださいというところを前の日に出したりとかっていう、そういうのを監視するということと、駐車場ですね、 まあ、アパートの前の駐車場に勝手に止めたりしてるんじゃないかとかというのを通知するということになるそうです。だからゴミ置き場の方は開閉のセンサーを扉につけてあって、指定時間外に開閉があった場合は管理者に通知するんですよと。でその管理者の人はそれを受けて、まあ、カメラで確認したりするということのようです。駐車場の方も似たような感じなんでしょうね。とにかくまあ時間設定をしてですね、その設定されたところで通知が行くということなんですが、ダイドがですね、実はこれ注目したのはですね、それだけじゃないんです。実は今駐車場の管理とゴミの置き場の開閉センサーと言いましたが、駐車場の方は地磁気センサーというのを使って、まあ、磁気を探知するということですね。まあ、車なんか鉄の塊ですからね、磁気に反応するということで車があるないっていうのを感知するんですけど、これはコインパーキングなんかそうですよね。そこに駐車場に車を入れたら何分後かにウィーンって板が上がったりするのは、あれは磁気を感知してやってるということなんですけど、その地磁気センサーから感じたものをですね、無線で送るんですけれど、その技術がローラというものが使われてます。ローラというものですね、 LORA です。でですね、もう一つ開閉センサーの話しましたけれども、開閉センサーの方にはエンオーシャンというものが使われてます、技術ですね。これも、まあ、ローラと同じく LPWA っていうやつなんですけれども、これまた詳しく説明しますね。でさらに驚くのは、その今言いましたようにローラとエンオーシャンを使って遠隔のセンサーがそれぞれ感知したものをラズベリーパイに送ります。そしてラズベリーパイが処理したものを LTE の端末、つまり KDDI が端末を提供したところから LTE で送って AWS ですね、はい、Amazon が運営するサーバーに上がるという IT 技術を駆使した、IoT の、まあ、塊みたいな感じなんですね。まずじゃ あ, 車の駐車場の方の地磁気センサーのローラの話をするんですけれども、ローラっていうのは LORA なんですが、LPWA っていうですね、ローパワーワイドエリアという少ない消費電力で広いエリアをカバーする無線通信方式の一つという風になってます。まあこれは IoT 向けにね、活用これからされていくでしょうと言われてるんですね。で LPWA が一体何かという話をするますね。 LPWA もう一回言うとローパワーワイドエリアっていう意味なんですが、基本的には免許不要の周波数帯域を使います。今アンライセンスバンドなんてかっこいい言い方するんですが、皆さんで言ったらドン・キホーテとかあんなで売ってる特定省電力無線機ってありますよね。あのイメージです。だから免許なしで買ったらすぐ使えますよというもので、でまあ、今までの Bluetooth なんかに比べれば十分な距離ですね。ワイドエリア飛びますけど、まあ、業務用のでっかい出力の無線に比べればあんまり飛ばないですよね。そういうもんです。日本ではですね、特定省電力無線局が利用する920メガ帯から928メガ帯というのを使います。伝送速度は250キロ BPS 程度で、伝送距離は10キロぐらい飛ぶっていうことですね。確かにそうなんですよね。見通しのいい何にもないところであれば、この900メガ帯とかっていうのだったら10キロぐらいは飛ぶと思いますね。ただ通信速度はそんな速くありませんよと、250キロ BPS だそうです。まあ、これ理由いろいろあるんですけれども、広い帯域を使って偏重する、つまり電波をたくさん使うことによって通信速度を速くするということはあんまりやってないということなんですよね。というわけでローラ1と呼ぶような仕組みがあってネットワークを作ってますよという話なんです。で、私このローラっていうのがすごいなと思うのは、エンドツーエンドで AS128 暗号化というものがありますので、無線 LAN の高級バージョンの暗号化がかかってるから、まあ、盗まれることは簡単にはないですよというふうに思ってもらえばいいです。大きな鉄の塊がね、センサーの上に来たよというものをローラという技術を使って送り出して、ローラの受信機がラズパイにつながっているということなんですね。何度も言いますが、 LORA ローラっていうのは LPWA の技術の一つですよということです。開閉センサーの方はエンオーシャンというのを使ってるんですけれども、エンオーシャンもローラと同じく LPWA です。はい、では今言いましたように920メガ帯の無線を使って免許がいらないものですよと。なのでね、10キロぐらい飛ぶんですが、なんとエンオーシャンのすごいところはですね、なんとバッテリー不要なんです。電源がいらないのに無線通信なんですね。これすごいでしょ。私もこのエンオーシャンの話を読んですごいなと思いました。いろんなやり方があるんですけれども、 まあ、電磁誘導だとかってご存知です？あのコイル巻いたところに磁石を近づけたり離したりしたら電気起こりますよね。あれの大きいもん、その技術をね、巻いたら応用した大きいもんに発電機っていうのありますよね。結局はコイルと磁石なんですが、その技術です。今回の炎王車を使うのは扉の開閉ですよね。扉の開閉で動かすことによって動かした部分で発電して、その開閉を自ら送るということなんです。まあ、データの量は少ないですよ。開きました、閉まりましたぐらいのデータしか送れないと思うんですけれども、多少の通信距離が長いのは大丈夫ですよということですね。まあ、Bluetooth みたいに10メーター以内とかいうものではないということです。この発電する方法ね、まあ、いろんな言い方あるんですが、エネルギーハーベスティングという、まあ、自分で発電するということ、それプラス超消費電力の少ない超低消費電力無線の組み合わせというふうに炎王車は考えてもらったらいいと思いますね。他にもそのこの調べていくとですね、スイッチをポチッと押すじゃないですか。そのスイッチをポチッと押す力を利用して発電して、そしてそれで無線機を動かしてですね、オンオフ情報を送るっていうのもあるそうです。なので例えば広い体育館なんかで線がつながってないスイッチがあります。そのスイッチを押すと、押した勢いで発電して炎王車を使って照明側にオンとかオフっていう信号を送るというのができるそうです。今言いましたように開閉センサーのは炎王車、動かすことによって発電してセンサーが炎王車の技術を使って受信機に送ると。そして今言いましたローラも炎王車もラズベリーパイというワンボード、シングルボードコンピューターと、まあパーソナルコンピューターと思ってもらってもいいと思うんですが、に送られるということです。ラズベリーパイって最近よく聞くんですけど、大きさはね、名刺よりちょっと大きいぐらいのワンボードなんですね。そこに HDMI の端子もありの、有線 LAN のユニットもありの、USB の端子もあるというものなんです。これはイギリスのラズベリーパイ財団が開発した超小型のシングルボードコンピューターで、日本ではラズパイと呼ばれてます。で、この中にですね、OS を入れて使うんですよ、というお話なんですね。OS はちゃんと、グラフィカルユーザーインターフェース GUI の OS を使ってます。これが全てをまとめて、そして LTE 端末 KDDI の、まあ、スマホかなんかやと思うんですけど、それに送り出すようなんですね。ラズパイではいろんなもの作られてるんですけれども、最近は Amazon Echo みたいな音声認識の制御端末、うちの家の近くの強力電子さんで本当にそのキット売ってました。ラズベリーパイでやる AI スピーカーっていうのね。あとは監視カメラなんかの画像を認識することによって人を発見したりするというようなことができます。なので、まあ、ワンボードですけれども、あの出れない。まあ、安いけれどもね。まあ、実際まで日本橋で7、8000で売ってます。だから、このニュースね、パッと流すと大したことないんですけど、調べてみるとすごいなと思ってですね。本当に。その、特定省電力無線機が使う帯域を使って、少々長い距離だったら送れますよ、ということなんですね。そしてその送ったものを今度はラズベリーパイがコントローラーとしてまとめてスマホ LTE の端末に出して、そしてそこから来たものを家主さんとかが見て、あ、アラート上がったな、じゃあちょっとカメラ見てみようかっていうことができるということなんです。これ多分この先炎王車にしてもね、ローラーにしても広がってくると思いますんでね、そのまあ一つの入り口として私はこのニュースに注目しました。というわけでですね、レオパレス21というあんまり IoT とは関係ないと思ったところが KDDI と組んで結構先進的なことをやっています。 IoT の技術はこれからも進んでいくと思いますんでね、お家で我々の生活がもっと便利になればいいなと思います。タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。ではツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。今週はいつもより大道さんのテンションが高めに感じたけど、いいお酒が飲めたでしょうかと、ゆっくり回っていってねさんから3月の23日8時4分にツイートいただきました。はい、ゆっくり回っていってねさん、コメントありがとうございます。ゆくもば200回配信6年目に突入もおめでとうございます。さすがヘビーリスナーさんですよね。前回はご機嫌で、ね、収録してたんですけど、なぜかというとですね、さつまいも産業振興協会でしたっけ、なんか鹿児島のさつまいもの産業のその前と組合がやってるですね、 直営店、これ東京と大阪と鹿児島しかないんですが、その直営店を見つけてですね、そこで私の大好きな鹿児島の焼酎を何本も適正価格で買うことができまして、それをしこたま飲んで収録したんでご機嫌でした。いやー、芋焼酎って本当に美味しいですねすいません、今日も飲んでます。はい、ゆうまさん本当いつもコメントありがとうございます。やっぱりね、いいお酒が飲めると楽しい収録になります。くやさんが帰ってくればね、もっと楽しい収録になるんですが、それはもう少し先の話だと思います。はい、ゆくもさんコメントありがとうございました。続きまして、毎度収録お疲れ様です。家族向け放送の撤回が早すぎて笑えました。最近は IIJ 切り替えに向けて奥さんに番組を抜粋して聞かせることで洗脳点点点いや説得しています。家族向け放送が実現されていますよ。今後も配信楽しみにしていますと、プラスさんから3月23日8時39分についていただきました。はい、プラスさんコメントありがとうございます。いや、家族向けね、まあ、奥様みたいに大人の女性だったら聞いてもらえるんでしょうけどね、お子さんに聞いてもらうのはちょっと早い放送内容が多いんでですね、はい、すぐ撤回させていただきました。 IIJ ですね、奥さん洗脳中ですか。実はですね、 IIJ がやる、まあ、技術的なお話をするディスカッションみたいな、まあ、カンファレンスみたいなのが大阪で今度4月の頭であるんですが、ちょっと大道行ってきます。フル MVNO の話もあるんでね、いろいろ聞いていきたいと思いますんでね、またそれを聞いてきた後は番組でその話したいと思いますんで、プラスさんまた洗脳できるように、奥さんも説得できるんですね、一緒に聞いてもらいたいなと思います。はい、プラスさんコメントありがとうございました。はい、次のコメントです。今週も通勤中に拝聴、私も牛丼アイスよりテザリング無料にした方が筋が通ってる気がしますね。今週もご苦労様でした。来週も楽しみにしておりますと、ひろわさんから3月23日9時43分についていただきました。はい、ひろわさんコメントありがとうございます。まあ、この件に関してはね、ひろわさんともツイッターでもやり取りしたんですが、本当にもうソフトバンクも au も今のユーザーにそのね、牛丼だとかアイスだとかそんな無料にせんとですよ。テザリングを無料にする方が絶対にユーザーの好感度上がると思います。これを聞いてもうテザリング解約するっていう人たくさんいますからね、これでテザリング無料の MVNO に流れてくる人も多いんじゃないかなと思うんですよね。データシムで3ギガで1000円とかやったらね、そっちの方がちょっと得のような気がしますもんね。はい、というわけでひろはさんコメントありがとうございました。続きまして、 MVNO のランク違いがあるとは知りませんでした。IIJ はオリンピック前の訪日外国人市場の拡大に期待しているんでしょうね。海外ではプリペイドシムは当たり前に売ってますし、外国人にとって日本はネットが使いにくいらしいですから。と、コーヒーさんから3月の24日7時43分にツイートいただきました。はい、コーヒーさんコメントありがとうございます。フル MVNO 等の話を先週させてもらったのを聞いていただいたようです。ありがとうございます。まあね、海外ではデータシムっていうのは簡単に売ってますが、日本でもまあ、ね、データシムは例えば自動販売機なんかでも売るっていうのが今空港内とかあるみたいですけれども、問題はあれですよね、電話番号あるのは本人認証が必要というのもあってちょっと難しいのかもしれないですね。ニュースで落としたんですけども、 NTT 西日本が山陽新幹線でやっと Wi-Fi をやるという話あるんですが、 Wi-Fi に関しても JR 東海の東海道新幹線ではもう車内で、ね、新幹線あるじゃないですか。でも西日本管内ではデータシムを売り子さんが、ね、あの車内でワゴンで売ってる売り子さんが売ってるから、それを買って使えっていうふうに書いてあったんですね。そういう意味ではシムが買いにくいということはないんですが、ネットが使いにくいという、このコーヒーさんが書いてるということが正しいと思います。で、孫さんが言うてるようにね、 Wi-Fi よりシムを売った方がいいんじゃないかという説もありますが、私はやっぱりみんなが気軽に使える Wi-Fi、 例えば日本に来た観光客に対して政府が手動で Wi-Fi の ID を上げて、そしてそれ3日間だね、3日間使えますよ、3日間から目からは有料ですよとかっていうのをやったらいいんじゃないかなと私はずっと心の中で思ってます。というわけで、まだまだね、外国人からは日本のネットは使いにくいということですんでね、そういう垣根を取っ払って外国の皆さんにも楽しんでもらえたらなと思います。はい、次のコメントです。ユーザーですが、テザリングオプション今月でやめようと思ってます。しばらく様子見て再度使うかどうか決めようと思っていますと、イクラムさんから3月25日21時26分についていただきました。はい、イクラムさんコメントありがとうございます。 まあ、テザリングオプションの件はね、本当今もね話しましたけど、皆さん腹立ってるみたいですね。やめていいと思いますよ、私も。はい、私は IIJ なんでね、テザリング無料ですけど、すいません。 IIJ にイクラムさん来てくださいというわけで、イクラムさんコメントありがとうございました。今週最後のコメントです。ブラッフォードさんからいただいたコメントです。左上はドコモ、au、ソフトバンク、SIM なし、全部揃ってる、整理しないとと、3月23日7時33分についていただきました。はい、ブラさんコメントありがとうございます。はい、私もねそんな感じのことがありましたけど、今は全部 IIJ に統一して、しかも IIJ の D プランに統一したんで、みんなドコモです。はい、まあね、 MNO はちょっとねやっぱり高いのがあって無駄なような気もしますんでね。でもまあキャリアメールを使わないといけないっていう人もいるんでね、そこはちょっといろいろ難しいですが、また整理してですね、全部ドコモになったとかいうのやったらまた見せてもらいたいと思います。はい、ブラさんコメントありがとうございました。ということで皆さんコメントありがとうございました。今週のコメントは以上です。皆さんからのコメントをいつも待ちます。あの常連さんのコメントが多いですが、新規の方もねぜひ書いていただければ、この番組でまた紹介したいと思いますんでね、皆さんからのコメントお待ちしております。皆さんコメントありがとうございました。タックポッドキャストスピンオフ配信その22もエンディングを迎えました。今日のエンディングではですね、アレクサことアマゾンエコーで注文ができる居酒屋さんが登場したというニュースがありましたので取り上げました。これはエンガジェットジャパンからの記事なんですが、アレクサを利用して音声注文ができる居酒屋が登場ということなんです。アマゾンエコーに話しかけて飲み物メニューを注文できる専用席の実証実験というものを株式会社ヘッドウォーターズというところが、まあ、ロイヤルダイニングっていう、その、なんていうか、居酒屋さんと提携してですね、やってるそうです。これいいのはですね、アマゾンエコーも普通の無印エコーじゃなくて、エコードットな方だそうですね。あの、薄いやつですね。薄いというか、小さい方ですね。3センチぐらいしか高さがない方だそうです。確かに音楽聞くわけじゃないんでね、人間の声が認識できて、相手がね、了解ですって言ってくれたのが分かればいいと思うんで、それでいいと思いますが、その音声メニューで注文を行う実証実験としてですね、Amazon Alexa のオーダーの専用席というものの予約を開始したそうです。居酒屋でこれやってくれるっていうの面白いですよね。場所はですね、この3月の19日の月曜日から天空の月渋谷という道玄坂にある居酒屋さんでやってるようです。で、まあ、これ予約の時に Alexa のオーダー席の予約と伝えると、エコードットがある席に案内してくれるそうです。今のところはね、飲み物だけみたいなんですよね。居酒屋さんの店員さんが今ね全然不足してるっていうのはよく聞くじゃないですか。そしてその労働力不足を補うために外国人の方を雇ってるっていうのはよく聞きますもんね。で、外国人の方もやっぱ言葉が壁になるのが多いですから、その言葉が壁になるぐらいだったら、この卓上にねエコードットなんて小さいもんじゃないですか。この注文方法は、エコーにアレクサ飲み物メニューを開いてと話し上げたら、アレクサ向けのオーダーメニューからですね、まあ手元にあるんでしょうね、あの個数とドリンクの名前を言ったら来るそうです。なんですか、アレクサが注文を受け付けて、厨房のスタッフでチャットで出るそうですね。そしてまあチャットの内容を見て人が持っていくということです。全部オールで自動でやってるわけじゃなくて、でまあ、一部が AI が助けてくれるということなんでしょうね。オーダーの途中でやめたとかもですね、メニューとか、あのなんかビール取ったのをねやっぱりウイスキーにしてくれとか、個数の変更もできるし、店員さんを呼ぶとか、お会計とか、おすすめは何ですかとかいうこともできるそうです。で、今のところ事前の実験ではですね、通常のオーダー、あ、すいません、生ビール3つくださいっていう、その注文の仕方で店員さんによりもね、アレクサ生ビールを3つ運んできてとか、生ビールを3つちょうだいっていう風な注文の方が店舗スタッフの労力は半分に済むと。まあ確かにね、行って注文聞いて作って出すよりは、注文を聞いてくれるのはエコーがやってくれて、そしてそれがチャットでできて、それを見て作るだけという方が、まあ半分になりますよね、確かにね、ということだそうです。 人手不足もね、いよいよね、そこまで来て、まあ、こういう時代になってきたんですね。まあ、別に、ロボットが作るわけじゃないんでしょうけど、この AI スピーカーに話しかけて、そして、なんか運ばれてくるって、ちょっと憧れの世界になってきましたよね。もう、うちのアレクサちゃんもね、なんか、アレクサ、ウイスキーの水割りとか言ったらね、作ってきてくれたらありがたいんですけどね。まあ、難しいですね。はい。というわけで、この、Amazon Echo を使った注文の実証実験、とりあえずその席を予約することが可能ということですからね、この天空の月というところの渋谷店に行ける人はね、行ってみてください。道玄坂スクエアっていうビルにあるそうです。はい、それではスピンオフ配信その22もそろそろ終了します。今回はね、オープニングで今回の Apple の発表を取り上げましたけれどもね、まあ皆さんは今回発表された新型 iPad を買うでしょうか。次回のスミオ配信その23は来週4月6日の金曜日に配信する予定です。メインパーソナリティのクヤさんは現在番組のメインの部分はお休み中です。では皆さん来週も聞いてくださいね。バイニャー。